クリスしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり日常報告会。はい、お願いします。
はい、お願いします。
これどう？遅延してる？は
い、ちょっとなんか遅延してるかもしれないですね。なんか
テステステス。遅延してます？遅延。
いや。テストってやっぱ録音の前にすることなんで。今もうこれ、始まってますけど、テステスということで。
絶賛本番中ですけどね。
絶賛テスト中ということで。なんか日常報告会ってタイトルいたときに遅延感を感じましたね。
あと、おぎすしぐれとって言った後の徳間さんもなんか遅い気が。
ああ、そうですか。だから今の会話もひょっとしたらちょっとずれているのかもしれないですが。
うん、今回は。
一旦、今回は、スカイプから、リストリームというサービスを使って録音しております。はい。はい、
ただ、このリストリームの画面全部英語でめっちゃ怖いんだけど。
いや、なんか、全部英語だとなんか急にね、なんかウイルスみたいな、ありそうですよね。
ウイルスっていうか、もう読めないからね。
なんか、その英語の圧があるってことですよね。
そうそうそう。
なんかそういうのって日本語に訳すみたいな、ボタンがなんか自然に出てこないですか？なんかその。
お前日本語なの？もう全部。
僕は日本語ですけれど。
あ、じゃあ絶対あるんだ。
なんかその、リストリームのサービスとして日本語にするみたいのもあるかもしれないですけれど。なんかその、ブラウザーとして、なんか全部日本語に訳すみたいな機能もあるかもしれないですね。
カモでしょ、もう全部カモなんだもん。
いや、ちなみに小木さんってこうね、こんな機会なかなかないんで聞いてみたいんですけど、ブラウザーって何使ってるんですか？
ブラウザーって言われてもわかんない。
ごめんなさい。いや、全然今言い切ったわけじゃないんですけれど、ブラウザーっつってなんか言い切って言ったわけじゃなくて、まあ。なんて、逆に今なんて言えばいいんだろうって追い詰められてます、僕。もうブラウザー以外でどう説明すればいいんだろうって。まあ、あれですよ。アップルだったらサファリとかあるじゃないですか。昔、Windows だとインターネットエクスプローラーっていうのが有名だったんですけど、それ何使ってるんですか？
どこその時その時で。なんか絶対それってわけじゃなくて。
今は。
なんか、今はどれなんだろう。
Google Chrome。
Google かな。あ、サファリ。
あ、サファリなんですね。
でも別に自分で選んでるわけじゃなくて、勝手に
その。ああ、勝手にそのリンクをしたら、サファリに勝手になったってことですね。はい。なるほど。
ドラマウント取ってくるわ。
いや。まさかブラウザーでマウント取れると思ってなかったんで、ちょっとブラウザーマウント楽しんでみようかなと思って。はい。
じゃあ取ってくるな、今陽気に。
ちょっと関節軽くは決めてます。
決まってる。もう俺逃げ方わかんない。
あ、本当ですよ。そんなに。
タップするぜ。
あ、本当ですか。
そんなに。あと向いて行かれたらすぐタップする。
あ、そうですか。ファイヤーフォックスっつったらもう。いや。今最も、決めれない。部分、関節決めれないのが Firefox なんですけれど。
そうなの？
まさかこう決め手になるとは思わなかったですけど。まあ、けど、とにかく、正直僕、こんなスムーズに、リストリームが使えるとは思わなかったです。
俺が？
いや、僕、まあ、お互いにですけど、僕がですね。
お
なんか絶対なんかあるんだろうなって思ってました。
いや、だからまだわかんねえ。これ、しっかり録音できてるかとかね。
ああ、そうですね。ちょっと音声はちょっと心配ですね。
わかんない。こればっかりは。なんか。一応今会話ができてることは間違い。
そうですね。なんかずっとカッターの刃を出す時の音みたいのしてますし。
してる？
なんかずっとキチキチ、チキチキみたいな。はいはい。
マジ？まあ、俺してないよそんなの。
ああなるほど。やっぱりちょっとこのなんていうんでしょうね、ブラウザーを通したことによってだと思うんですけどね。
マジで？
ああまあまあまあまあ。
けどもう俺らもう空想で喋るのやめない？
いやいや、多少根拠も混ぜて喋ってるんですよ。
本当
全部
だといいんだけど、
まあまあそ
ういう感じがしないんだよな。
まあけど一旦僕としては安心かなと同時に、やっぱこれで完全にスカイプとの縁が終わってしまったなという悲しさも、
うん、まあありますよね。
同時にね襲ってきましたね。
うん、
これは何なんですかね。自然に消えちゃうんですかね、このスカイプ。消さない。
自分で消すんじゃない。
自分で。ああ。じゃあ自分で消さない限り、このアイコンは残るんでしょうね。
残るんじゃない。ただ開かないだけ。
開かないだけで、押しても。
うん。
なるほど。ぴょんぴょん跳ねるだけで。
なるほど。そうそうそう。そうじゃないかな。
まあ、こうやってね、一つ一つの時代が終わっていくわけですよね。
うん。
あ、じゃあ、まあ、リストリームで一旦行ってみましょう。これなんならこのまま配信もできますからね。リストリームは。はい。ま
あ、あ、そうなの？今、前はスカイプはできなかった。
スカイプはできないんじゃないですかね。はい。まあ今はもちろん今ライブ配信してないですけれど、このまま。
あ、ライブ配信。
このまま生放送みたいなことも、一つできる機能もあると。はい、
うん、やってみたい。
そうですね。いや、だから、まあ、やっぱりこう、新しいことを始めるってことは、なんか、大切な気がしましたね。なんか。
本当？
やっぱこう、ちっちゃいこと、ちっちゃいことですけど、今、なんかドキドキしてます。なんか、最近、小木さんの影響で、
うん、
僕、プロ野球に興味あるんですよ。
ああ。ありがたい。
まあ、完全に小木さんの影響なんですけれど。で、うん、まあ、やっぱり地元ドラゴンズを応援していて。で、まあ、調子が良かったんですよね。
うん、
最近、
うん。
で、久しぶりに人生で、その中継を、うん、まあ、球場には行ってないんですけど、うん、中継を、うん、頭からケツまで見たんですよ。
うん、
久しぶり。まあ、大体いつも新聞。
そう、意外とあれだね。野球好きじゃないと見れない。
見れない。
野球好きだから。
そうそうそう。
バッチリ見えるけど。
あれ、
うん、
すっごい長い。
子供とか絶対無理だ。
すっごい長いんですよ。
うんうん。
で、それを、2試合連続。うん、まあ、2試合ともデーゲームだったので、
うん、
久しぶりに人生で2試合連続最初から最後まで見たのが、
うん、
両方負けたんですよね。
もう一生見ないでこれ。
いやいやいやいや、そのジンクス的な話ではなくて、ものすごい
頼むから。
ものすごい。
めちゃくちゃ調子良かったんだから。
いや、そうなんですよ。本当に。
でも、徳橋さんちょっとジンクスあるじゃん。応援すると消えるっていう。
ああ、ありましたっけ？
スカイプもそうですけど。
いやいや、別に応援したつもりはないんですけれど。いや、で、スカイプだけですし、だとして。いや、けど僕、うん、その時に、まあもちろんそのジンクス的な部分も含めてですけれど、
うんうんうん、
申し訳ないですけれど、ものすごい損した気分になったんですよ。なんかもう。
負けたから。
負けたからでしょうね。
いや、でもそんなん繰り返して
ない。いや、そうなの。で、すっごい嫌な、なんて言うんでしょうね。すっごい、どういう感情かわかんないですけど、嫌な気持ちになったんですよ。まあ、悔しさですね。 やっぱりその時間も、
何とも言えない気持ちになる。
時間も要してますし。
わかるわかるわかる。
だから、その時に僕は最初に思ったのが、
うん、
こんなんだったら好きにならなきゃよかったって思ったんですよね。
ああ、恋愛と一緒だよね。
だから、いや、これ、あ、これはいかんなと思いました。だから、
そう。いや、だけど、徳間さん、ね。
けど、
うん、その後に、はい、勝った喜びがまたすごい。だ
から、いや、そうなんですよね。いや、そうなんですよ。
こっちの喜びの方が勝っちゃう。
いや、だから僕はもう本当に、もう中継、やっぱりスポーツニュースで見ようとか思っちゃったんですけれど、
うんうん、
まあ今回のリストリームもそうですけれど、やっぱり、うんうん、やっぱそこで、もう一度、うん、やっぱ好きになってよかったっていうね、そういう感情がちゃんと芽生えるまで、
うん、
やっぱりちゃんと、こう一緒に、やっぱり歩んでいくって大切なんだなとは今思ってます。
本当、成長ですね。
うん、ただ、今んとこ、本当にドラゴン2連敗して、
うん。
まあ、ジンクス的視点からいくと、僕が応援しない方がいいかな、とか思いましたね、
ぜひしないでください。
いやいやいや、いや、球場行くとみたいのはありますけれどね。
うん。
中継でもあんのかな、と思って。あんなにスポーツ新聞だけで見てるとき、連勝してたのに。
そうだよ。
すみません。僕のせいかもしれない、総理さん。
いや、お前のせいじゃないよ。
まあまあまあまあ。
中日あるあるだから。
ああ、そうですか。まあまあ、なるほど。だからまあ、こうやってね、まあちょっとずつ、新しい感情を、やっぱり、
うん、
新しいことに挑戦すると新しい感情ってやっぱちゃんと芽生えるんだなと。
うん、
今ドキ
やっぱさあさあ言うてるね。
だから今チャレンジの音です。これは挑戦してる人間の音です。これはさあさあ言ってる。
本当
この音は
そう、ね、
はい、いずれちゃんと、
まあ、いずれ消える、
いずれ消えてきますし、はい、
わかりました。じゃあもう今日は行っちゃいましょう。
やっぱさあさあ言ってますね、はい、
言うてますね、はい、うん、みんなの、はい、日常報告会。このコーナーは、ハッシュタグなごこと、ハッシュタグ日常報告。やっぱ遅延がすごいな。
今のは、ちょっと物理的遅延です。はい。大丈夫です。
え、徳間さんが忘れてたの？
忘れてたんじゃなくて間に合わなかったんです。
じゃあ、ハッシュタグなごこそ、ハッシュタグ日常報告で、皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい、ありがとうございます。すいません。
はい。不思議なもんでね、サーサーが気になりだしたらむちゃくちゃ気になり
だす。いやいや、だからまあ、だからこれはこうチャレンジ、まあ、新しいことに
チャレンジの音だね。
勇気の音ですから、うん、はい。
そうだね。
僕にはそのサーサープラスなんかさっきカチカチカチカチ音してるんで、
本当。
大丈夫です。はい。
大丈夫だね。
大丈夫です、きっと。うん。
まあ、きっと大丈夫だね。
皆さんもね、だから、まあ、今回は、大丈夫じゃないですか。
うんうん、
こう次回からもちょっとこういう音が入ってると、単純に聞きづらいっていう形になってきちゃうんで。
まあ、ちょっと考えなか
ったね。考えなかったなっていうのはありますね。はい。
はい。どっちからいきます？
そうですね。じゃあ、僕、よろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい。プスちゃんさんの日常報告です。
はい。
楽しみにしてたおしゃれなおかゆ、美味しなかった。具感は良かったが、さらにレンジで飛んでこぼれる。その前に蓋開けるときに絶対こぼれる。そういうこともある。ある。おめでとうございます。なんかね。
プスちゃんさん、人生初めての毒じゃん。
それでまた、これ毒に入るんですね、もう。プスちゃんレベルになると。
あんま言ったことない
もん、ね。確かに、プスちゃんさん初ネガティブかもしれないですね。
ねえ。
口調もちょっとね、変わって。
貴重じゃない。いや、
だとしたらもう平和すぎるでしょ、これ。これを愚痴と捉えるなら。
貴重だね、これ。
貴重なネガティブ発言ですね。おかゆ、おしゃれなおかゆを楽しみにしてたら、
そうね。
美味しなかったっていうね。
うん。
あと、ちょっと。
こぼれちゃう。
こぼれるしって。いやいやいや。
なんだ。
いやいやいやいや。そんな、まあ、いいですね。こんな、愚痴すらこんな、人の心を和ませれるような人間になりたいですね。
うん、
まあまあまあまあ、おしゃれなおかゆって何でしょうね。
うん、あるだよね、なんかね。まあ、聞いたことないようなおかゆ、ね。
まあなんかちょっとその、おかゆに添える山菜とかもちょっと、プスちゃんレベルだと、ちょっとね、外で。
あれもあるよ、だって中国がゆみたいな。
ああ、なるほど。
中国のおしゃれなおかゆとかあるじゃん。台湾とかでさ。
ああ、ありそうですね。
中国や台湾とかの、なんかあるじゃん。
ありそうですね。器もちょっと凝っちゃったりして。そうそうそう、
おしゃれなやつね。
おしゃれなやつでやっちゃったりして。まあ、ただ、ただ今回はもう、こぼれる。レンジで吹きこぼれたし、っていうかもう、それ以前に、もう、こぼれる感じの器だったし、みたいなね。
みたいなね。うん。まあまあまあ、今日はね、貴重な日曜報告ありがとうございます。
いやいやいや、まあまあ、貴重な、はい、ありがとうございました。はい。
じゃあ続いて、
はい、
杉接骨院の本棚さんからいただきました。マイハニーよ。ホラー映画一緒に見た後、時間差でお風呂から出た後とかに、こういうスタイルで部屋の隅で待ち構えてビビらすの、本当やめてください。マジ怖えって。
おめでとうございます。
おめでとうございます。なんか、なんていうの、貞子みたいな。
あー、なるほどね。
写真が載ってんだけど、怖いよ、これ。
なるほど。まあ、あれ、
ね、いや、仲いいね。
のろけの日常報告ですよね。
ちょっと言い方悪い。
いやいやいや、まあまあ、これ、
別に のろけてるかどうかわかんない。
いやいやいや、いやいや、のろけては
仲いいな。
いやいや、まあそうですよ。別に。
仲いいなって俺が言ってるだけ
で。僕の捉え方ではありますけれど、
のろけてはいい。のろけですよね、みたいな。
ああ、うん、いいですよね、なんか。
いやー、幸せそうやね。
幸せそう、じゃれあったり。
じゃれてるね。
じゃれてますよね。
夫婦でそういうのできるなんていいよね。
ああ、そうですね。はいはい。
うんうんうんうん。
え、茂木さんは。
夫婦かな？彼女かな？
彼女ですね。
うんうんうん。
はい。接骨院の本棚のね、杉。
うん。
僕の。
ちょっともういいってお前詳しいの。
いやいや、それはまあ、ポッドキャストなんでね。はい。ちょっと宣伝も。
人のこと詳しいの怖いよ。
いやいや、人のことっていうか、まあ、まあまあまあ。そうですね。茂木さんはけど、そういうじゃれあったりみたいなことはまだ、ちゃんとできてたりしますか？結婚して、まあね、長く経ったと思いますけれど。
まあ、いや、多分比較的多い方。
ああ、ね、なるほど。
そうね、パッと今、ポッと思い出せないから、なんとも言
う。まあまあまあ。いや、そうですか。いや、けどやっぱり、なんか、羨ましいは羨ましいですよね。
ん？
いや、裏、
まあ、それは、うん、あれですか？
独身の見方すると。
まあ、まあ、でも、独身は独身の良さがある。
まあ、
前もね、ま
あ。そうですね。それはそうなんですけどね。
うん。うん。
ああ、なるほど。
そうだね。うん、いや、今、ごめんごめん。ちょっとね、今、ちょっと。
はい、
ネット見てたら、ちょっと中日ドラゴンズが、木下がホームランを
打った。いやいやいやいや。すごい同時中継してたんですね。
今日、いや、あれだって、金丸くんって言って、ルーキー。
そうですね。
今、徳松さんと喋ってる場合じゃないです
よ。いや、確かにそうですけれど。初先発ですね。
そうなんです。
ああ、そうですか。
あまあまあ、すいません。
まあ、こっちもね、負けずに井上尚弥のことが気になってますけれどね。はい。
ああ、井上尚弥はね。
はい。まあこれ。
すごいね。まあまあ、まあ。
ネタバレになっちゃうんですかね。はい。やめておきましょう。
じゃあもう、徳間さんお願いします。
はい。
続いて。
じゃあ続いていきたいと思います。
あ、お願いします。
椿雷道さんの日常報告です。
はい。
よくある家具の角に 足の小指をぶつける痛いやつ。半日経っても歩くと痛いぐらい強烈なのやっちまった。うん、おめでとうございます。おめでとうございます。いやこれは強烈なやつです、ね。これは
もうどうなんだろうね。もう絶対に起きるよ。
まあ、確かに。
でもだから1年に下手したら、どうだろう。数回
ああ、確かに。まあ最近ね、タンスとかもない家とかが多いですけれど、まあ
そうだね、
この世からタンスがなくなっても、タンスの角はなくならないですね、
なくならない。
タンスの角的なものはこの世からなくなってないっていうことで、
ね。娘は、一番小さい娘はね、よくテーブルでやってるだけ。
ああ、やっぱりだからこれは。
子供はやっぱよく、あるだろうな。
だからこれは、歳関係ないってことですね、じゃあ。
じゃあ関係ないと思う。
うん、確かに別に若い時もやってた気がします。まあ距離感的な部分でっていうのもあるかなと思ったんですけれど。あれは痛いですね。
痛い痛い。
そこに何もないと思って足動かしてますからね。
そんなことすら考えてもないもんね。事故だよ。
まあまあまあ、そうですね。けど、まあ、こう、次、半日経っても歩くと、ぐらいってなると、
ちょっともう今聞いてるだけでも痛いもん
ね。そうですね。ちょっと心配ですね。半日経ってまだ痛いって、なんかちょっと、本当に、よく聞きますからね、小指折れてたっていう話は。
あれでもさ、人って結構あれ折れてたり、ひび入ったりするんでしょ？
まあこの前ね、先週もあばら骨折れてた疑惑ありましたけれど、あります。僕の身近な人でも、それこそタンスの角に、タンスじゃないですけれど、小指ぶつけて、小指の骨折れたっていう人、2、3人知ってますね。いや、だから、ちょっと、ライドウさんも心配ですね。だいたい、半日経ったらね。
もう
なんか痛くなくなってそうですが。まあ、気をつけてくださいっていうのももう無理ですからね、あれは。
無理だね。
いや、あれは何か、もうちょっと、何か時空の歪みのいたずらぐらい。
だからもう小指ガードみたいなやつをもうつけとこうかだよね。
いや、やっぱよく小さい子がね、家にいるご家庭とか、テーブルの角とかになんかね、柔らかいのつけてたりしてますけれど。
うん、
そういうことです
か。もう自分に見るから。
それはもう、ここはタンスの角になり得るなっていうポイントを探していくとこから始めるためですよね。
いや、違う。だからもう、自分の小指に。
自分の小指に。
もうだから、プロテクターみたいに。
小指。
もうすでに。
肩パッドみたいなことですか？なんか。
どこまで作ろうよ、それ。
いや、確かに。ありそうですね。ありそうっていうか、ありそうでなさそうですね。
ねえ、需要全くないけど。
いや、確かに。西洋の。
ねえ、いつ何時のために。
いや、そうですね。西洋の騎士とかでも、あんだけ完璧な防御の鎧を着てる騎士でも、小指まで装備してる騎士はいないでしょうね。
そうね。
ああ、
ちょっといいじゃない。
小指アーマー。
ああまた持ってっちゃった。
いや、持ってっちゃった。
すぐ自分のものにしちゃうんだから。
いや
いいじゃん。
いやいやいや、丸しいおぎすしぐれで作りましょう。まあ、これ。
ああ、ね。作りましょう、作りましょう。
じゃあ最初のね、お客さんはライドさんになりますね、ちょっと。一応、1キュッパぐらいで販売しようかなと思ってますけど。
結構高いね。するね。
まあまあ、それぐらい小指のガードに価値があるってことです、
ね。まあ確かに。
ああ、そう
まあそんな感じで。もう一個ぐらい行きましょうか。
はい、もう一個行きましょう。
YNG さんからいただきました。
はい。
資源ゴミって何曜日だった？木曜じゃない。木曜は燃えるゴミだって。あれ何曜日だった？水曜日はカーンだよね。何曜日だっけ？ あれやだ。何曜日だっけ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。シリーズですね。
はい、相変わらず
ね。忘れちゃうシリーズね。
日常をやってますね。はい、
ああ、
なるほど。これはまあ、やっぱりちょっとね、YNG さんが、うん、その、うん、まあ、なんていうのだね、奥様にちゃんと役に立っているのかというね。
なるほど、ね。
疑惑がたまにこう、ね、YNG さんの、ちょっと発言から垣間見える時があるんですけれど。うん、
ある。昭和だったら褒められたん
ですね。昭和だったら、まあそうですね。僕、これに関しては、ちょっとね、ゴミに関しては完璧なんで、僕。
うんうんうん。
ちょっと。
あ、曜日？
ああ、もう曜日から含めて、これ何ゴミだ、うん。まあまあ、その仕分けに至って、すべて。
うん、うん。
まあ、僕は、ゴミ捨て担当してるっていうのもありますけど。
すごいね。
はい。これに関しては結構、こう下手したら、うん、その うん、奥様方よりちょっと自信があるぐらい、はい、
仕分けも
仕分けも、はい、そうですね。
すごい、
やっぱりどうですか、
ちょっと
こう
尊敬するわ。
不安な部分は多数ありますか。
ありますありますし、はい、燃えるゴミは僕担当なん、担当ではないけど、
うんうんうんうん、
だいたいおよそやれるって。
なるほど。
その曜日はわかるんだけど。
でもそこで。
それ以外のやつは。
はいはいはい。細かいこと言いま、細かいこと言いますけど、やっぱりそこで、燃えるゴミ担当って言い切ると、やっぱり、なんですか、ちょっと今罪悪感があったってことですかね。
嘘はらそうですよ。嘘はつきたくないし。
ちょっと、もしこれをどっかで、奥様が聞いた時に、
やっぱり意外と聞いてるからね。
意外に突っ込まれるっていうのがよぎって。
そうですね。
あ、まあまあ、けど可燃ゴミは捨てることが多いと。
そうなんですよ。まあそれは大丈夫なんだけど、はい、プラゴミ、不燃ゴミ、で、あとなんか隔週のやつある。毎週じゃない。瓶とかわからんけど。
ああ、まあまあ瓶とかは資源ゴミですね。まあ、地域によりますけど、うちは毎週ありますけれど。
あ、毎週ある。
はい。まあ、あと、もっと細かく言うと、電池とか、そういうのはまたちょっと別だった
りとか。ああ、もうそれも君把握してる。
いや、もちろん、はい。
いや、ちょ、かっこいいな。
まあまあ、あれはまた、不燃ゴミとはちょっと違う扱いだったりとかね。まあ、いろいろあります
よね。あ、でも地域によって違うんです
か？まあ、地域によってもちろん違いますし、名古屋は比較的厳しいと思うんで。
うんうん
うんうん、まあ、うん十年前の話ですけど、昔、うん、神奈川の川崎市というところに住んでた時、
うんうん、
すごかったですからね、もう、ゴミ。はい。なんか、黒いゴミ袋に入れて、すべてを捨ててましたね。はい。
うわぁ、
まあまあ、昔の話。
昔もね。
昔の話ですよ。はい。
黒
いゴミ袋が正規のやつでしたし、なんか、すごい、住んでた地域もあるかもしれないですけど、すごかったです。
そうだ、そうだ、そうだ。そう
時代。
そうだ、って考えると。
そう時代も。
すごいよね。
ありました。そうですね。
日本ってなんか、どんどん綺麗になってくるよね。
まあ確かにそうですね。だから最初透明になった時って違和感感じましたよね、だから。
ちょっと。最初が透明だった。ああ、そうそうそう、違和感あった、違和感あった。
うん、最初。
だって、そうだよね、黒とか水色とかだって、
ね。そうですね。
まあでも、今思えばいいわな。
まあまあまあ。じゃあ曜日とかも、曜日とかは大体分かってるんですね。可燃ゴミは。
いや、把握してない。可燃して
る。あ、可燃はしてるんですね。
可燃はしてるよ、生ゴミと。生ゴミはしてるよ。
ああ、そうですか。
あ、そうそうそう。
まあけど、またこれ ね、どこまでが可燃ゴミかとか、またいろいろありますしね。これはね、ゴミの仕分けの世界は、まあまあ、あれ、深いですからね。
うん、まあでもちょっと YNG さん、ちょっと家のね、ことやってるの増えてはいるんだろうね。昔どうなった、
まあ、まあけどなんか、やっぱりその、 やってるアピールは止まらないですよね、まだ。
まあ、言わし上げてお
く、ね。いやいや、もちろんここでは、ここではいいんですけれど、
うん
はい、なんか、まあ、NG さんの愚痴みたいのはすごく、
うん、
やっぱなんか、嬉しくもありますよね。
嬉しいですね。もう懐かしいよね。
もうあの、言語化するのも危ういですから。
うん、
思うのはまだ、ね、思うのは自由ですけれど、
うん、
まあ、今、ちょっとした、そういう不満を、ね、X に投稿しているというのは、相当、相当リスキーな、リスキーな活動をしている、なんかその、なんかチャレンジ精神も含めて僕は、ちょっと、YNG さんの、
素敵ですね。
二次報告は大好きですけどね。
うん。まあまあまあ、そんな感じですかね。
そんな感じでしょうか。ね、まあ、ということで、今回から、ね、新しい録音方法でやってみましたので、はい。まあ、ちょっと、はい、また、ちょっと、いろいろね、研究は必要かもしれませんが、今後とも、
はい。
こういう形で、よろしくお願いします。ということで、この番組では、皆様からの日常報告を、ハッシュタグ、名古こそ、ハッシュタグ日常報告でお待ちしております。そして、小木さんの初小説読んでほしいも、ネットにて販売中でございます。ぜひ、こちらもよろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ今週はこの辺でお別れしましょう。僕の部屋からと3でいい風吹いてるです。それではまた次回さよなら。
また聞いてください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。Yeah. もういないビーチ開ける缶ビール浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態今部屋の中です。でも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎてアパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、ママと少し揺られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ。流れる完全は誰かに頼まれ